おはようございます。それでは一言お祈りいたします。天の地なる神様、皆をあがめます。梅雨に入っていますが、今日は曇ったぐずついた天気ですが、その中私たち一人一人を教会に送ってくださって、共に礼拝できる恵みを感謝いたします。どうか今日のこの礼拝を最初から最後まで祝福してください。また今朝もリモートで参加している方々も、どうぞ同じ思いで主を賛美することができますように、どうぞ導いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。先週から吉明からメッセージをしています。で、ヨシアはモーセの後継者、モーセの後を継いでイスラエルの指導者となりました。そのヨシアが約束の地カナンを勝ち取っていく様子、そして与えられたその約束の地がイスラエルの民に分け与えられていく様子、それがヨシア記に書かれています。イスラエルの民をエジプトから連れ出して、40年の荒野での生活を経て、そして約束の地を目前としたその場所まで導いてきた偉大な指導者、そして神のしもべと呼ばれたモーセの後継者になるということは並大抵のことではないはずです。先週もお話ししましたように、ヨシアはモーセの後継者となるべく若い頃から訓練を受け準備をしてきた人物ですけれども、それでもヨシアにとってイスラエルの民を導く役目は簡単なことではありません。そんなヨシアに対して主は繰り返し、強くあれ、大きくあれ、あなたの神主があなたと共におられると約束されました。イスラエルの民はこれからヨルダン川を渡って約束の地カナンへと入っていきます。その前に彼らに求められた備えについて先週はお話をしました。それは40年の荒野を経て新しい世代となった新しい神の民イスラエルが整えられていくためのものだったわけです。本当に不思議な神様の御業によって、モーセがですね、海の水、紅海の海の水を分けた、正直言ってあれほどのインパクトはないんですけれども、ちょっと地味な感じはしますが、しかし水量が非常に多いヨルダン川がせき止められて、そしてその間をイスラエルの民が渡ってカナンの地へ入っていった、これも本当に、すごい神様の奇跡、御業だったわけです。そしてカナンの地へ入ったイスラエルの民は杉越の祭りを捧げました。その時以来、マナ、天からのパン、マナは完全に止まって、イスラエルの民はカナンの地で自ら収穫して生きていくことになった、そのことを先週お話ししました。そしてヨルダンを渡ったヨシアとイスラエルの民の前に最初に立ちはだかるのがエリコの町でした。先週は5章13節から15節からエリコの町を見上げていたヨシュアに主の軍の将と名乗る人物が現れた、その場面からお話をしました。この主の軍の将は神様ご自身であるわけです。神様、改めてヨシュアが聖なる神様の前にひざまずくようにと命じられました。それは主の命令に従ってこれから戦いに出ていくヨシアとイスラエルの民にとってどうしても必要なことだったわけです。さて、エリコの町とはどんな場所なのでしょうか。私も5年前の聖地旅行では行きましたけれども、今日はちょっと写真まではちょっと用意できなかったんですけれども、ヨルダン川のほとりにあって、イスラエル、地図がある方はまた見ていただければと思うんですけれども、聖地、イスラエルって言いますか、聖地はですね、真ん中をヨルダン川が通っていて、その南の端に死海があります。でその北の端には、ガリラヤ湖となっていますが、その真ん中が世界でも稀に見る地形で、谷になっていまして、 一番低いところは視界のあたりでマイナス450メートル、だから海から450メートルも近いところにあるわけですね。ですからあのバスで行くと耳がツーンと私、まあ、よくすぐなるんですけども、あの山登っていってツーンとなることはよくあるんですけども、下がっていっても耳がツーンとなったっていう、そんな記憶があります。でエリコのあたりはちょっと登っていてですね、マイナス200メートルぐらい、まあ、それでも海から下低いところにあります。でそこからエルサレムの町がある、ユダの山地は800メートルぐらいありますから、見上げると1000メートルぐらい高さがあるということになります。でエリコという名前はヘブル語では月という意味に、イエリコから来ていると言われます。まあ、おそらく月の女神の礼拝がされていたところではないかとも考えられています。まあ、しかし、そこはですね、乾燥した地域にあるオアシスにできた町で、ヤシの木が生えている、そんな場所です。この地に人が住み始めたのは紀元前9000年とも言われる古い場所です。まあ、地形的にも非常に重要な拠点であることから、イスラエルの民がカナンの地へ入っていくためにはまず攻め取らなければならない場所だったわけです。さてこのエリコの町を攻略するための戦いはすでに始まっていました。ヨシュアがイスラエルの民にユルダン川を渡って約束の地へと入る準備をしなさいと命じた、まあ、それが1章の10節から15節に書いていますが、それと同時にエリコの町には実は密かに2人の人が偵察隊として派遣されていました。戻って2章の1節をご覧ください。ヌンの子ヨシアはシティムから密かに2人の者を偵察として使わしていった、さああの地とエリコを見てきなさいと書いています。そしてこの2人が向かったのがラハブという名の遊女の家でした。まあ、詳しくはまた2章を読んでいただきたいと思いますけれども、まあ、なぜラハブの家に行ったのかは書かれていませんが、まあ、おそらく、まあ、あのホテルのようなですね、仕事をしている人だったのではないか、まあ、そして城壁に住んでいる、そういう人ではなかったかとも言われています。詳しくは2章をまた読んでいただきたいと思いますけれども、結論としてラハブはこの2人の偵察隊をかくまい、命を助けて町の外へ逃がすことをしたわけです。なぜラハブがそんなことをしたのか、2章の9節から11節をお読みしたいと思います。彼らに言った、主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちがあなた方に対する恐怖に襲われていること、そしてこの地の住民が皆あなた方のために震えおののいていることを私はよく知っています。あなた方がエジプトから出てきたとき、主があなた方にのために葦の海の水を枯らされたこと、そしてあなた方がヨルダンの川向こうにいたアモリ人の2人の王シホンとオグにしたこと、2人を聖絶したことを私たちは聞いたからです。私たちはそれを聞いたとき心がなえて、あなた方のために誰もが気力を失ってしまいました。あなた方の神主は上は天において、下は地において神であられるからです。ここにラハブがイスラエルの神主をどう理解していたかが、書かれています。そしてさらにその後イスラエルの民はこの後ヨルダンを渡るわけですけれども、それが知れ渡るとさらにカナンの地の人たちはヨルダン川を渡ったことを聞いて、さらに心がなえて気力を失ってしまったと書かれています。まあ、つまりヨルダン川の西側にいるアモリ人やカナンの王たちはイスラエル人に立ち向かう気力をもはや失っていたということがわかります。しかしラハブが他のカナン人たちと違っていたこと、それは彼女がイスラエルの民を力強く導いてきた誠の神主に注目していたことでした。まあ、今読んだ10節から11節に、主がこの地をあなた方に与えておられることを私はよく知っています、あなた方の神主は上は天において、下は地において神であられるからですとラハブは言っています。 他のカナン人たちはイスラエルの民に恐れおののきましたけれども、決して誠の神様を信じようとはしませんでした。しかしラハブはイスラエルをここまで導いてきた神様ご自身に注目して、この方こそ天地を作られた誠の神であると、まあ、信じるようになっていたんですね。でラハブは信仰を告白した後、二人の偵察隊に自分と自分の家族を救い出してくれるように、生かしてくれるように主にかけて誓ってくださいと懇願します。二人の偵察隊もラハブの信仰が本物であることを見て主の前に約束しました。その後ラハブは城壁の外から二人を釣り落として無事に二人を逃がしたという出来事がありました。イスラエルの民を通して行われた偉大な主の御業を知っても、恐れはしても悔い改めようとしない大多数のカナン人の中にラハブのような人がいたこと、このラハブという一人の女性、しかもエリコの町に住んでいた遊女、その女性がこの後実は神様の救いのご計画の中で大きな役割を果たすことになるとは本当に驚くべきことです。ヘブル人手紙11章31節にはこのような言葉があります。ヘブル11章31節、信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な者たちと一緒に滅びずに済みましたと書かれています。主はラハブの信仰を認めておられたということです。ヨシアは主からエリコの町に対して、この町とその中にあるすべてのものは主のために聖別せよと命令されていました。しかし主への信仰を告白し、イスラエルの偵察隊の命を救ったラハブとその家の人たちは救われ生かされました。この出来事は異邦人であっても信仰によって救われて神のために加えられるという神様の救いのご計画、そして後に主イエス様を信じる信仰によって全ての人が救われるということを指し示す出来事でした。その証しとしてラハブはイエス様の誕生につながる家系の一部となっている、これはマタイの一章五節に書かれていますが、このことにも改めて驚かされます。この後お話ししますように、エリコの戦いにおいては破壊と裁きに目がいってしまうんですけれども、ラハブと家族が救われたということはやはり私たちは注目すべきことではないかと思います。それはあたかもですね、ノアの箱舟の出来事にも似ているような気がいたします。神様からの警告を聞いて神様を信じて箱舟を作ったノアとその家族は救われました。しかし警告を聞いても全く悔い改めようとしなかった人たちは、洪水に飲み込まれて滅んでしまったわけです。ラハブは神様、直接神様から警告を受けたのでもないのにですね、その噂を聞いて、この方こそ誠の神であると信じて神の民とされ滅びの中から救われた。それは私たちが罪の中から救われる一つの方ではないかと思うわけです。さて2番目の点に入っていきます。そういうわけで場面は再び5章の続き6章に戻っていきます。6章の1節をお読みします。エリコはイスラエルの子らの前に城門を固く閉ざして出入りする者はいなかった。これはまるでエリコの人々の状態を表しているかのようです。ラハブとその家族の他には主を恐れて悔い改める人たちはいなかったということです。でここで主はヨシュアに仰せられました。6章2節からの主の言葉は5章13節と同じ場面でヨシュアの前に現れた主の軍の将がそのまま語ったと考えることもできます。見よ、私はエリコとその王、勇士たちをあなたの手に渡したと主は言われました。実際にはまだ攻め取っていないわけですけれども、すでにあなたの手に渡したと主は勝利を宣言されます。そして主が命じられたことが6章の2節から5節に書かれています。 どうぞ目を通していただければと思います。あなた方戦士は皆町の周りを回れ、町の周囲を一周せよ、6日間そのようにせよ。これが基本的にイスラエルのために求められていたことです。より詳しくは戦士たちの後に7人の祭司たちがお羊の角笛を手にして進んで、そしてその後神の箱が進んで行き、さらにその箱の後ろにも祭司たちが角笛を吹き鳴らしながら続いたというんですね。で、角笛は吹き鳴らしましたけれども、戦士たちもイスラエルの民も声を上げることは許されていませんでした。そして7日目には7回町の周りを回って、最後に角笛を長く吹き鳴らし、大声で時の声を上げると町の城壁は崩れ落ちるというんですね。皆さんもよくご存知のこのエリコの戦いです。これが主がヨシアに命じられたことでした。私たちはこのエピソードを何度も聞いて親しんでいますけれども、改めてとても戦いとは言えないような方法です。しかしヨシアは主から命じられた通りにイスラエルの民に命じ、祭司に呼びかけ、そして民に言いました。そして民はヨシアが命じた通りにしました。イスラエルの祭司たちと武装した人たちは命令の通りに角笛を吹き鳴らしながら、エリコの町を一周しては宿営に戻るということを6日間も続けたわけです。このようにおおよそ戦いとは言えないような方法、ここから分かることは、このエリコをめぐる戦いは軍事力や戦略による戦いではなかったということです。直接城壁を攻撃するのでもない。イスラエルの民の戦いは単なる戦いではなかった。信仰の戦い、霊的な戦いであることは明らかです。そしてこのエリコを攻略する戦いではまさにそのことが徹底されています。ヨルダン川を渡ったイスラエルの民の最初の戦いがこのエリコをめぐる戦いでした。この最初の戦いの中で神様はこれから約束の地カナンを勝ち取っていく、その上で基本となるものをはっきりと示された。そこにこの戦いの大きな意味があると思います。これから始まっていく約束の地カナンを獲得する戦いの基本にあるのは武器や戦略ではないということです。主の命令に従い抜く信仰でした。そしてこの戦いが主の戦いであることははっきりと示されていたわけです。そのことを理解した上でもう少しですね、このエリコの戦いの特徴に目を留めたいと思います。エリコの戦いの中心にあったのは町の周囲を行進して回るということでした。しかもこの行進は単なる行進ではありません。武装した戦士たちも町を回りましたけれども、もうどちらかというとこれは、主役ではないわけですね。むしろ主役であるのは戦士たちの後の角笛を持った7人の祭司たち、そしてその後に続く主の箱、これが中心です。この主の箱が町を回ることに意味があった。おそらく武装した人たちはその箱を守るという意味に過ぎなかったのではないかと思うんですね。言うまでもなく神の箱は神の臨在の印です。そしてこの角笛も戦いの合図ではありますけれども、むしろここでは神様がここにおられる臨在を告げ知らせるためのものでした。つまり神の箱がエリコの町を回るということは、神様がこの町を聖別され、ご自分のものとされたということを意味しているわけです。またこの戦いがですね、5章の10節から11節に書かれている杉越の祭りからつながっているということも見逃せません。杉越の生贄を捧げた後、さらに7日間種を入れないパンを食べ、そして7日目には聖なる会合を開く。そこまでが杉越の祭りです。杉越の祭りには傷のない子羊が捧げられました。で、約束の地を勝ち取る最初の戦いで 主はエリコの町にあるものはすべて聖絶し、金銀などはすべて神様のために聖別するようにとお命じになりました。まあ、エリコの占領は約束の地カナンを獲得するための第一歩となった戦いですが、同時にそれはヨルダン川の西側カナンの地のすべてが主のものとされているということを明らかにする出来事でもあったということです。まあ、さっき7日間の種を入れないパンの祭りと言いましたけれども、まさに6日間の行進に続いて7日目の特別な行進、そして最後の時に声を上げる、これはまさに7日目の聖なる会合のことを指しているのではないかと思うんですね。つまり主に捧げる勝利の賛美です。このように言いますと、エリコの町を勝ち取る戦い全体が主への感謝と賛美を捧げる礼拝となっていたということがわかります。勝利はすでに決しています。イスラエルの民に求められていたのは主の臨在の前にひりくだるということでした。まあ、ここに私たちの信仰の戦いの勝利の秘訣があるようにも思います。目の前の問題に焦って対応するのではなく、ただ主を信頼して主に仕え、主を礼拝していくときに主は勝利を与えてくださるということです。まあ、極端な例ですけれども、私たちの教会にもう本当にもうニッチにもうサッチにもいかないことが起こったとして、皆さんもう今日はもう日曜礼拝なんか捧げてる場合じゃないですよね、みんなで話し合いましょうとは多分しない、私たちはそうはしないはずです。もう神様に全てを委ねつつ、まず私たちは神様を礼拝しましょう。それは私たちの日頃の日常の信仰生活でも同じではないかと思うんですね。さて、最後の点ですけれども、最後にですね、義明を理解する上でどうしても避けることができない問題について、本当に短い時間ですけれどもお話をしたいと思います。まあ、聖書の中にはなかなか理解が難しいところもたくさんあります。まあ、そこから目をそらすのではなく、そこに向き合いながら改めて私たちは神様の御心を深く知っていきたいと思うわけです。まあ、あるですね、平和を考えるクリスチャンの集会に行った時、あるもうベテランの先生は、いや私は詩編に書いてるなんか殺戮とかそういうところは礼拝では読みませんって言って、ちょっとそれはどうなんだろうと正直思ったのを覚えています。もちろん何か今の私たちから見ればちょっと理解が難しいところがあるんですけれども、私たちの理解に合わせて、じゃあ聖書のここは読む、ここは読まない、やっぱりそれは神様の前に正しいやり方ではないと私は思っています。まあ、そういう意味でこの義明はこの難しい問題と向き合う上でとても大切な書物ではないかと思うんですね。聖絶という言葉はおそらく新改訳聖書や日本語訳聖書が作り出した言葉、翻訳するために作り出した言葉なんですね。元はヘレムという言葉です。で、2つの意味を実は同時に翻訳しています。2つの意味があるんですけれども、それを1つの言葉ヘレムで表しているので、新改訳聖書2017は聖絶という言葉で、あえて1つの言葉で表していますけれども、同じ新しい翻訳の聖書協会共同訳では滅ぼし尽くすべき捧げ物と訳されています。滅ぼし尽くすべき捧げ物、つまりこのヘレムという言葉には滅ぼし尽くすと神に捧げるという2つの意味があるんですね。で、主な英語訳聖書も主に捧げると破壊する、滅ぼすの2つの意味が分かるように翻訳されています。ですから、聖絶という言葉はこの2つの意味を、もともとはヘレムという1つの言葉なので1つで表そうとして聖絶という言葉を作り出したという面ではすごいなと思いますけれども、意味を考える上では他の翻訳が参考になると思うんですね。主に捧げると滅ぼし尽くす、破壊するの両方の意味があるということです。エリコの戦いは聖絶が何であるかをはっきりと示す例としてとても大切だと思います。主はこのようにお命じになりました。 この町とその中にある全てのものは主のために聖絶せよ。つまり聖絶の命令とは、町とそこに住む人々、家畜に至るまでを破壊し尽くしなさいという命令ですけれども、念を押すように、あなたは聖絶のものに手を出すな、あなた自身が聖絶されないようにするため、すなわち聖絶のものの一部を取ってイスラエルの宿営を聖絶のものとし、これに災いをもたらさないようにするためであると言われています。つまりそれは略奪のための破壊ではなく、すべてを主のものとして主に捧げるためのものであるということです。ですからそれはイスラエルの民であっても例外ではないんですね。もしイスラエルの民が聖絶のものとされたエリコの町にあるものに手を出して自分のものにするなら、自分自身が主のものとされて聖絶される、イスラエルの人々に災いが下る。今回はちょっとお話しできませんが、まさにそのことがこの後起こってしまうわけですね。エリコの大勝利の後、アカンという人が主の命令に背いて聖絶のものの一部を自分のものにしたことが後で判明して、主の怒りが燃え上がり、イスラエルは次の戦いでは大敗北を喫するという事件が起こります。まあ、聖絶という言葉の意味は、一つの大きな意味が、神様のものを神様のものとするということなんですね。ですから神様のものをまるで自分のものであるかのようにしないということです。ですからこれは私たちが神様に仕える姿勢を問うものであると言えます。もう一つは、やはり聖絶というものは神様による裁きの意味があることも確かです。申命記の20章17節を見ると、ヒッタイト人、アモリ人と聖絶の対象となる民族の名前が挙がっています。つまり全てのイスラエル人じゃないから全部聖絶せよとは言われていないんですね。これらの民族は特に神様が忌み嫌われるさまざまな風習を行っていたと考えられています。その代表例が人を生贄にする風習です。特に子供を生贄にする、それはもう神様が本当に忌み嫌われたものでした。神様はこの忌み嫌う風習をイスラエルの人々が行わないように、そのためにまあこれらの人々をイスラエルの民から遠ざけようとされた。まあ、そこからこの聖絶ですね、破壊し尽くす一人も残さないという、まあ、そういうことが言われたわけです。まあ、とは言いましても、やはり現在の私たちには戸惑い、理解が難しいことであることは確かです。まあ、ですから、まあ、皆さんの中でも、まあ、本当に御言葉全体を見ながら、また考えることは大事ではないかと思います。ですから私たちが安易に自分たちの戦いを聖なる戦いと正当化するためのものでは決してない。まあ、これもね、まさに今起こっている戦争は、そんなところがあると思うんですね。何かその神様信仰というものを出して自分たちの戦いを正当化する理由にしてはいけない、それはもうはっきり言えることであると思います。それはまさに全てを支配して私たち命を与え命を取る権威を持った神様にのみ許されたことである。それを私たちは決して忘れてはならない、そのことを教えられます。そして先ほどお話ししたように、それは単なる裁きではありません。信仰によってラハブとその一家が救われたということを忘れてはいけないと思うんですね。異邦の民であっても主を恐れ主を信じるなら、その人は神の民とされる。神様の憐れみと恵み、そんな大切な真理をこのエリコの戦いは教えていると思います。まあ、このようにエリコの城壁をめぐる戦いは、まあ、聖書全体に関わる大切な真理を教えていると同時に、まあ、多くの霊的な教訓でもあるわけです。私たちはこの戦いをそのまま勝利の信仰の勝利と受け止めるとともにですね、私たちの信仰生活にいろんな形で当てはめていくことができるのではないかと思います。エリコの戦いにおいて勝利は約束されていました。しかしその勝利を得るためには神様への恐れと従順信仰が求められていました。 まあ、今の私たちにもさまざまな巨大で難攻不落のエリコの城壁がそびえ立っているかもしれません。しかし信仰による勝利は今も昔も変わることはありません。今朝教えられた勝利の秘訣を私たちもしっかりと覚えていきたいと思います。お祈りしましょう。